お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは十戒が授けられる。今日の聖書の箇所は出エジプト記20章1節から12節です。お話はいつものようにラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記20章の学びに入りますが、20章にはイスラエル民族に律法が授けられたことが書かれています。最初に十戒が与えられていますが、十戒は律法のほんの一部にしか過ぎません。祭壇に関する指示も与えられています。律法と祭壇とは切り離すことはできません。律法は人間が罪人であり、救い主が必要であることを明らかにしました。そこには生贄を捧げる祭壇がなくてはなりません。罪のためには血が流されなくてはなりません。洗面所にある鏡を想像してください。鏡が律法で、その鏡の下に流し台があります。鏡で自分を洗うことはできません。鏡はあくまでも顔の汚れを映すだけです。顔の汚れを落とすのはあくまでもその下にある流し台です。ちょうどそのように律法は罪を映す鏡なのです。イスラエルに授けられた律法の最初の部分は道徳律である十戒です。出エジプト記20章1節から2節。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。神様は私があなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したのだ。だからそれを基本としてあなたに私の律法を与えたいのだと言われます。イスラエルは律法を求め、神様は恩恵を彼らに施して十戒を与えられました。十戒を見ていくにあたっていくつかのことを言っておかなくてはなりません。最初のものは新しい道徳です。新しい道徳は律法が与えられる前に遡ります。それはエデンの園にまで遡り、大洪水の前にも後にも存在しました。私たちは自分たちが文化的で洗練された罪人だと考えるのが好きです。しかし私たちはただそやで、自然のままの罪人、つまり生まれたままの罪人です。十戒は私たちの目の前に神様の基準を置きます。十戒をもてあそんで、そのままで住む人は一人もいません。多くの場合、神様の恵みを説く私たちは、律法に対して正しい評価をしていないと責められます。私たちは十戒を蔑み、拒否し、律法によって救われるのではないのだから、好きなように十戒を破っても罰せられないで済むと教えているというのです。これは全くの嘘です。それとは全く反対に、神様の恵みを教える説教者で、信仰による救いの性質の本当の意味を理解している人なら誰でも、律法の崇高な性質に気づいているはずです。パウロはローマ人への手紙6章1節から2節で次のように述べています。それではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう？もし罪の中に生き続け好きなように十戒を破っているなら、 その人は神様の恵みによって救われていないのです。もし本当に救われているのなら、その人は神様を喜ばせ、十戒の中に明らかにされている神様の御心を行いたいはずです。そういうわけで、神様の恵みの説教者は誰でも、神様の律法に対する尊敬と崇敬の念を持っていると私は思います。私たちは詩編記者と共にこう言います。詩編119編97節にはこう書かれています。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。律法とはそもそも何でしょうか。律法とは神様のお考えの写しであると定義した人がいますが、この定義は正確ではありません。むしろ律法とは人間がこうあるべきであるということに対する神様のお考えの表現です。ですから律法には恵みも憐れみも一切ありません。律法は聖なる神様の御心の表現です。詩編記者は詩編19編7節でこう言っています。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。律法はあなたが完全であることを要求します。神様の基準に達する人など一人もいません。律法は何か曖昧な概念ではなく、また良い動機とも何の関係もありません。律法は完全な服従を要求します。それは主の律法が完全であるからです。主の律法は正しいものです。正しさと間違いの私たちの概念は、環境と私たちが堕落した性質を持っていることで歪められています。しかし律法は神様の啓示です。神様が神様の基準によって正しいことと間違っていることの間に一線を引かれたのです。何が正しく何が間違っているか、私たちはどのようにして判断することができるのでしょうか。神様が何が正しいかを私たちに語られます。あまりにも自由を欲しがっている人間は、正しいことが何であるのか疑問を投げかけています。彼らはなぜ盗むのは悪いことなのかと聞きます。彼らは盗むことを気にしません。でも彼らはあなたは殺してはならないなどという命令は好きなのです。なぜなら彼らは政府が犯罪者を処刑するのは殺人であり間違っているというからです。彼らはなんと矛盾していることでしょうか。律法に関してなんと無知なことでしょうか。なぜ嘘をついたり盗んだりしてはいけないのでしょうか。それは神様がいけないと言っておられるからです。もし人が守れるのなら律法は素晴らしいものになったことでしょう。ところが人には律法を守ることはできません。牢屋もドアの鍵も銀行からお金を借りるときに銀行があなたを信用していないので10枚も書類にサインしなければならないという事実もすべて人には律法を守ることができないということの証明です。かつて人の言葉そのものが借用証書の代わりになった時代もありましたが今日もうそんなことはありません。律法は人間の振る舞いの基準です。盗み、嘘、そして姦淫は神様が間違っていると言っておられるので間違っていることなのです。また律法は決してそれだけで実現することはありません。なぜなら律法を与える者が権力を持っていなければならないからです。神様はご自分の法則をものすごく強い影響力で実施されます。例えば引力の法則を見てみましょう。あなたは地上高く登りたいだけ高く登ることができますが、同時に高く登れば登るほど落ちないように気をつけなければなりません。 それは引力の法則が働いており、あなたにはそれを否定することはできないからです。多くの人たちが好きなように十戒を破ってそのまま何でもないと思っています。しかしそれはその人がエンパイアステートビルディングから飛び降りていながら引力の法則を否定しているような愚かなことです。神様が定められた真理の法則は、あなたが好むと好まざるとにかかわらず、絶対的な法則として必ず施行されます。だから神様はエゼキエル書18章4節で次のように言っておられるのです。エゼキエル書18章4節、罪を犯した者はその者が死ぬ。律法は施行されなければならず、律法を破る者は当然の報いを受けるのです。もう一つ正さなければならない見解があります。それは、法と恵みをごっちゃにして一つの体制に入れてしまうという考え方です。法と恵みを同じ体制に入れることは、律法の威厳と意味を奪うことです。律法の中に愛はありません。また律法の中に恵みはありません。律法の中に混ぜられてしまっては、恵みはその善と栄光を奪われることになります。そうすることによって恵みは、その不思議さと魅力と願望を引き剥がされます。また法と恵みとが一緒にされると、罪人の必要は満たされません。律法は人間がこうあるべきだという理想をあくまでも打ち出します。しかし恵みは神様がどういう方かを打ち出すのです。律法は神様がどういう方であるかを示し、神様と人との間にはものすごく大きな縁があることを示します。律法が何と言っているか耳を傾けることは非常に大切なことです。なぜなら人は十戒の計りで計られ、不足していることが明らかになるからです。他の人で自分を測ることはできません。非常に高い山の頂上にいる人が、蟻塚の上にいる人に向かって、俺の方がお前より高いぞというのはとても簡単なことです。ところがたとえエベレストの山頂にいる人でも、月や天に届かないことでは同じなのです。そのように人間は誰一人、神様の基準に達することはないのです。律法はまた人が誰であるのか、そして人には自分と神様との間の溝を埋めることはできないことを示します。ローマ人への手紙3章19節には次のように書かれています。さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。またパウロは、ローマ人への手紙8章3節で次のように述べています。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。過失は律法の方にあるのではありません。私たち人間の罪深さのうちにあるのです。すでに見てきたように、律法は鏡であり、人に罪深い状態を示すものです。たくさんの人たちが鏡を見て、自分は大丈夫だと思います。しかしこれはまるで女王が自分の鏡を覗いて鏡を鏡、世界で一番美しいのは誰ですかと聞くおとぎ話のようなものです。彼女は鏡が彼女が一番美しいということを願っていたのですが、鏡は真実を語り彼女ではない別の人がもっと美しいと言います。今日面白いことにたくさんの人たちが神様の言葉である十戒を見て同じことを言うのです。 彼らは自分が十戒を守っていると思っています。しかしその人たちは神様の真理の鏡である律法をもっと真剣に見つめるべきなのです。律法が人を罪人にすることは決してありません。律法は人が罪人だという事実を明らかにするだけです。見てきたように律法は人をキリストのもとに連れて行くために与えられました。私たちの養育係は私たちの手を引いて十字架のところに連れて行き、弱い人よ、あなたには救い主が必要だ。あなたは罪人なのだから、というのです。さて、十戒を一つ一つ見ていきたいと思いますが、十戒は二つの主要な部分に分かれています。一つの部分は、人と神様との関係を取り扱い、もう一つの部分は、人と人との関係を取り扱っています。出エジプト記20章3節。あなたには私の他に他の神々があってはならない。神様は多神教を罪に定められています。無神論に反対する戒めはありません。彼らは創造と神様の元来の啓示とにあまりにも近かったので、その当時無神論は存在しなかったのです。無神論者たちはダビデ王の頃に現れ始め、彼らは愚か者と呼ばれています。詩篇53編1節には、愚か者は心の中で神はいないと言っていると書かれています。今日無神論者は大学教授になることができ、優れた人、知識人と考えられていますが、神様は無神論者は愚か者であると言われます。今日たくさんの無神論者がいます。なぜなら私たちは自分たちの起源からとても遠く離れ、人々は神様の言葉の中にある神様の啓示を受け入れようとしないからです。神様はイスラエルに、あなたには私の他に他の神々があってはならないと命じ、多神教を罪に定めておられます。パウロはこのことについてさらに詳しく述べ、ローマ人への手紙1章21節から25節で次のように述べています。それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。続いて4節から5節。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし。この箇所は、今日の私たちには当てはまらないと感じている人もいるかもしれません。しかし、コロサイ人への手紙3章5節には、むさぼりも偶像礼拝の一つなのだと書かれています。コロサイ人への手紙3章5節には、このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですと書かれています。この基準によれば、あなたが自分を捧げるもの、特に自分を委ねるものは、 あなたの神になるということです。ある人はお酒を礼拝しています。ですからアメリカには何百万人というアルコール中毒患者がいます。またある人はセックスの女神であるアフロディテを礼拝しています。またお金を礼拝している人もいます。何であろうと、あなたが自分の時間と心と魂を注ぐものは、あなたの神となりうるのです。神様は神様の前に他の神々があってはならないと命じられています。続いて出エジプト記20章7節。あなたはあなたの神、主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。主の皆をみだりに唱えるというのは、冒涜的な仕方で主の皆を使うということです。残念ながらこの戒めは現代のアメリカでは至るところで破られています。しかしこの戒めは今も有効です。神様の皆をみだりに唱えるのは間違っています。なぜなら主は神様であり、聖なるお方だからです。このことは人々の語彙のなさも暴露しています。多くの人たちが神様を冒涜するような言葉を使わず、自分を表現することができません。何年か前に改心した人がこんなことを言っていました。私が改心したとき、自分の今までの使っていた語彙の半分以上を失いましたね。さて、四つ目の戒めです。八節から十一節。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。六日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし七日目はあなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。安息日はとても変わった方法でイスラエル民族に与えられました。これは契約、神様とイスラエルの子らの間の印でした。出エジプト記31章13節から17節でそれを見ることになります。安息日が結局何曜日であったのかということはそれほど大切ではないと私は思います。結局のところ、作られていたカレンダーが変わって7日目というのが私たちの土曜日なのかどうかを知るのは不可能です。私たちは自分たちが週の第1日目だと思う日を守ります。合っているかもしれないし、合っていないかもしれません。でも私たちは自分たちの週の最初の日を認めます。なぜなら、主が死から蘇られたのはその日だからです。これらすべてのことは出エジプト記の後の方で取り扱います。次に人と人との関係を取り扱った戒めの部分に入ります。その戒めは家庭から始まります。12節。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。父と母とは、子供の尊敬に値する者たちでなければなりません。後でこの戒めについてはもっと詳しく取り扱いたいと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は十戒が授けられるというテーマで出エジプト記20章1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記20章13節から26節と21章1節から6節。十戒が授けられるその2。 神様の来訪の効果、祭壇に関する指示、そして主人と召使いの関係に関する定めというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。